Good afternoon.
皆さんこんにちは。
You already know the theme for the seminar this year.
今年のテーマ、皆さんよくもうご存知ですね。クリスチャンオリンピックス。
But you don't know the theme verse.
でもこの今年のテーマ聖句ご存知でしょうか。
はい、これです。できたらみんな見えますか。はい、じゃあ声出して一緒に読みましょう。
3、はい。あなた方は知らないのか。競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。コリント人への第一の手紙9の24。
はい。 Now the Olympics are extremely popular worldwide.
さて、オリンピックというのはもう世界中でとても人気が高いですね。
We may already know that the origin of the Olympics was, of course, pagan.
でも皆さんご存知だと思うんですが、このオリンピックのもともとは異教から来ているということです。
Of course, that doesn't matter to most of the people in the world today.
でもこの世の人々、ほとんどの方はそれがどうしたのって感じだと思います。
For Christians, however, with this type of thing, we need to exercise discernment.
ですが、クリスチャンの私たちはこういったタイプのことに、この分別の力、見分ける力というのを、活用する必要があります。
That is what we are called to do in the world today.
こういうことをこうするためにこの世に私たちは召されました。
Now, because the Olympics have a pagan origin,
でこのオリンピックが異教のこのなんていうんですかね、異教から来ているということで、はい、
The title of our series this year is actually an oxymoron.
このタイトル、先ほど読みましたこのクリスチャンオリンピックスというタイトルはですね、実は相反するこう言葉になっているんですね。
あるいは矛盾。
はい、矛盾している言葉なんです。はい、
Because paganism and Christianity are mutually exclusive.
なぜならこのキリスト教とそして異教というのは相反するものだからです。
Now we could have called the series Christian Exercise.
ですので、まあこの今年のテーマをですね、クリスチャン運動とかっていう名前にしてもよかったのかもしれません。
そうすると誰も来ないかもしれないね。
ダサい名前ですね。
そうやな、はい、まあいいや、はい。We could have called it the active Christian.
あるいはこの活発なクリスチャンというふうな名前。
But nevertheless, because the Olympics are well known,
いずれにしましてもオリンピックというのはもうみんなから知られています。
And becausePeople all over the world will be watching them this summer in Tokyo.
この夏、世界中の人々がこの東京で行われる競技を見ます。
It makes more sense to call it Christian Olympics.
ですので、まあ、クリスチャンオリンピックスという名前にするのがいいのかなと思ってタイトルをし、これをつけました。
Please don't forget, every Christian is involved.
で、忘れてはいけないのは、すべてのクリスチャンがこれに関わっているということです。
If you're a Christian this morning, you're involved in Christian Olympics.
もし皆さんが今朝クリスチャンであるのであれば、
you're involved
皆さんはこのクリスチャンオリンピックスに関わっているということです。
Whether you know it or not, you're involved.
自分でそれが分かっていようとも分かっていなくても、もう関わってしまっているんです。
And Paul, the Apostle Paul gives a beautiful summary of what we are involved in.
で、パウロはそのことを美しくこのように書いています。私たちがどういうことに関わっているのかということをまとめています。
はい。
ヘブル12の1と2。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。 彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び神の御座の右に座するに至ったのである。
Notice the underlined part.
下線のところを見てみましょう。
Let us run with endurance.
耐え忍んで走り抜こうではないかと書いてあります。
Maybe sometimes you may feel like I'm too tired. I'm going to drop out.
時々私たちはもうくったくたになってもういいわってなる時ありますね。
At my church,It's only 10% of the people who do 100% of the work.
もう自分の教会はもういろんな教会の仕事をたった 10% 一握りの人たちが全部やっていてもう疲れた。
We do 10% of the people do 100% of the work.
10% の人が 100% の教会の仕事をしているというのもありえますね。
But that is human nature.
まあ、でもこれが現実なんですね。
And Paul is saying, it's not unique. Run with endurance.
で、パウロはそれは何もこの変わったことではない。耐え忍んで走り抜こうではないかと言っているんです。
Now let's look at this beautiful quote from the book Our High Calling.
今日の光、我らが高き召しというところからの引用文です。クリスチャンの生活は決して停滞しません。常に前進しなければなりません。キリストの愛が強くさらにもっと強くならなければなりません。
Notice we don't stop but we get stronger and stronger.
心の中で気がつかれたと思うんですが私たちはとどまることがない。そうではなくてもっとさらに強くなるということが書かれています。
Not weaker and weaker
だんだん弱く弱く弱くなっていくのではなく
If we are getting weaker and weaker,
もし弱くなっていくのであれば
If our church is getting weaker and weaker, your church,
あるいは私たちの教会がまた皆さんの教会がだんだん弱くなっていくのであれば
Maybe we are running the wrong way.
私たちはこの走り方が間違っている可能性があります。
Something to think about.
考えてみる必要がありますね。
Now let's look at another quote.
もう一つ引用文です。あなたに対する神の御心をはっきりと知的に理解することを求め、あなたの前にある賞を目指して努力するときには、恵みのうちに成長することを切望し、また熱心でありなさい。クリスチャンとしての完成だけが永遠の大勝利を得る白の枝を持ち、地で白くされた群衆とともに神の玉座の御座に立つ権利を得る染みのない品性の衣を得させるのです。
This, quote is really worth thinking about carefully.
よくこの考えながら読むに値する引用文です。
Some of you may have that book from, 19 years ago.
19年前出されたこの本持ってらっしゃると思うんですけど皆さん、
はい、Check it out. Read it again.
もう一度読んでみる必要がありますね。
Now let's go back to the Olympics.
ではオリンピックに戻ります。
They gained popularity and importance in modern times.
現代の時代にもこの人気が高まってきました。
It's interesting to note that at the same time as the Olympics are getting popularAncient pagan religions are also coming back.
面白いことにオリンピックがこうどんどん人気が高まると同時にですね、古代の異教が復活してきたんですね。
Yeah, have you ever heard of the neo-pagan movement?
ネオ異教、ネオペーガンっていうのを聞いたことありますか？
Neo means new.
ネオっていうのは新しいという意味です。
And it's spreading all over the world, very popular, especially in Europe.
この新しい異教がこの人気が高まってきているんですね。特にヨーロッパで。
Well, for the Olympic Games, billions of dollars / yen are spent.
もうこのオリンピックといえば何十億というお金が費やされます。
We all know about the stadium here in Japan and strange beginning that it had and they stopped one and started another
はい、もうそれは日本人がよく分かりますね。このオリンピックのことに関してさまざまな議論がなされましたね。
The purpose, they say, the purpose of the Olympics is for international goodwill and peace.
で、このオリンピックの目的は 何かというと、このように言われているんですね。この国際的に、慈善事業であると。
And peace.
そして平和を作り出すんだ。
It's a nice thought.
まあ、聞こえはいいですね。
Whether that is actually working.Remains to be seen.
まあ、本当にそのような機能が果たせているかどうかは分かりませんが、まあ、聞こえはいいですね、
Because、
目的。
At the same time that billions are spent for the Olympics, there are millions of people dying from starvation and homelessness.
しかし世界を見てみますと、このオリンピックのために何十億と使われていると同時にですね、かたや世界のあちこちで餓死をしている人たちもいるわけです。
There are corrupt governments that because of them, people are dying.
またその理由の一つとして、まあ、政府機関のこの腐敗、これもありますね。
Remember that part about corrupt governments. We're going to talk about something in a minute.
でこ の, あの政府の腐敗、まあ、あのちょっと しばらくしたらこのことに、また触れますけれども。
But if you consider this, that sports in many countries has a higher priority, than genuine love for our fellow human beings.
いずれにしましても、この多くの国で、この純粋な同胞への愛よりも、スポーツ、競技ですね。競い合うその競技が重要視されています、
今日のレクチャーがオリンピック批判ですか？そんなことない。 We're looking at facts.
はい、誰に対しても批判していませんし、何に対しても批判していません。今日はですね事実を淡々と見ていきたいと思います。
And in our time especially, sports are given more respect than God.
特に今の私たちの時代、この神様に対する尊敬心よりもスポーツに対するこの敬う心っていうのが行われていますね。
Have you ever wondered why?
なぜでしょう？考えたことあるでしょうか？
Well, the Apostle Paul writes this prophecy about our time.
パウロはそのことに関してこのような予言を書いています。
About our time.
私たちの時代のことです。テモテ第二の手紙3の1、2、4。しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者。
People will pack a stadium for sports.
この競技場、大きな大きなあの競技場に人々は詰めかけます。
They will pack a stadium for a music concert.
またああいった大きなこの競技場で行われるコンサートのために人々は大勢集まりますね。
But you can't get them to come to an evangelistic meeting.
なんですが、私たちの伝道講演会をやりますって言った時に、あの大勢の人たちは来るでしょうか？
Interesting.
興味深いですね。
And it's even more interesting that there are sometimes church members who have the same value.
もっと面白いのは、私たちの教会員ですら同じような価値観を持っている方もいるかもしれません。
Right? Very easy to give time for pleasure, but for God,
何かこの楽しみ快楽のためにはもうすぐに時間やお金を費やすんですが、神様のためってなると、とこうちょっと躊躇したりしますね。
Now a little bit about the origin of sports and the Olympics.
はい、ではスポーツとオリンピックの起源に、起源のお話をしたいと思います。
スポーツ in general, do you know why they were developed, invented?
一般的にスポーツというのはなぜ開発されたかご存知でしょうか?
It was for the purpose of keeping soldiers in physical shape for war when there was no war.
このスポーツというのはもともとですね、兵士たちが戦争の時にすぐに戦えれるように、この精神、戦う精神と体力を養うために始まりました、
はい、And that is why many sports are so competitive and even war-like.
ですので、スポーツの多くがもう本当にこの競い合う精神がすごいですし、またあるものに関しては戦い、戦争のようなこのものがありますね。
Some of the most popular sports today mimic war.
今日のとても人気のあるこのスポーツは戦争を真似しました。
Even the terminology, the words they use to play the game and to describe the moves is from war.
で、このスポーツの試合をするために使うこの語彙ですね、こういうのもその戦争で使っている語彙と同じものを取り入れたり
しています。 And the purpose is to battle to win over your opponent.
で、その目的は何かというと、反対チームをやっつけるということですね。敵をやっつけるということです。
That also includes, to some extent, martial arts.
で、このスポーツには武道も入っています。
And many of the events in modern Olympics.
また、今の時代のオリンピックでなされている競技の多くも含まれています。
Now, when some people think, what is a war-like sport?
じゃあ、戦争みたいなスポーツってどんなもの？
Maybe number one in many people's mind is American football.
まあ、アメリカ人の頭の中にパッと浮かんでくるのはアメリカンフットボールでしょうか。
And maybe the next one is rugby.
その次にラグビー。
And then maybe the next one is soccer.
サッカー。
Yeah, very interesting. In fact, some competitive sports bring out the warlike spirit in the athletes.
で、このスポーツの競技のですね、まあ、一部のものはですね、この人々の心の中にこの戦う心、精神、闘争心というのを養ってしまうんですね。
Sometimes you look at the photographs, in the sports news and they capture the athlete in the middle of a sport and he looks like he's going to kill somebody.
時々ハッとすることがありませんか？新聞とかでですね、あるスポーツ選手が何かこう、何かスポーツをやってる瞬間を捉えたその写真がですね、顔を見たらもうまさに今から人を殺すぞみたいな顔をしている時ないですか？
And those, the spectators, the people watching, they start getting excited with a warlike spirit.
そしてやってる方だけでなく、そのスポーツを見ている方もですね、同じような精神がこの出てきてしまうんですね。戦うというこの精神。
Somebody in football, for example, they get tackled. Bunch of people jump on them and pull them to the ground. He may have broken his bone, but everybody is, yay!
例えば、なんかこうフットボールで一人の人をみんなでバーッと追うか。重なってですね、でその真ん中にいた人が骨を折れたかもしれません。でもその時に観客はウェーやったーとかって言って歓喜していますよね。
And while watching some sports, the people watching have even gotten into riots.
そしてもう皆さんもご存知だと思います、こういうスポーツ観戦をしている人たちの中でもうどんどん興奮してですね、暴動になったり、よくニュースに出てますね。
はい、まあ enough of that. Let's never forget that there is a very real spiritual war going onIn the universe.
さあ、スポーツがこういう精神をかきたてる中、私たちが決して忘れてはいけないことがあります。それは私たちが今住んでいるこの世界で本当の霊的戦いが行われているということです。
And it's going on in every human heart.
その戦いは人間一人一人の心の中で行われているんです。
We call that war the great controversy.
これを大争と。
Satan and all of his followers oppose everything holy and godly.
サタンとその仲間たちは神様のこの聖なるものや清いものに対してすべてことごとく反対します。
The Bible prophesied that there would be war raging against God's people.
聖書は予言していますけども、この世の終わりの時にはこの神様の聖なるものに対してこの戦いを挑むと書いてありますね。
Let's read that.
読んでみましょう。黙示録 12-17、 竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった、
Now, Japanese says 戦い、
日本語で戦いとなっています。
I don't know what nuance that word gives you.
さあ、戦いという言葉を聞いてどういうイメージを湧きますでしょうか。
But it's okay to substitute 戦い with the word 戦争。
はい、どちらかといえば戦争というイメージでこの部分を読んでいただきたいんですね。はい、戦いよりも戦争の方がもっと規模が大きい。
And it involves everybody.
そしてもうみんなを巻き込んでしまうんです。
And the results are eternal.
そしてその結果は永遠に続いてしまうんです。
So you and I have to learn how to stay in spiritual shape every day because of this.
ですので、この私たちはこの戦いの中にいるわけですから、私たちはいつでも戦えるように霊的この体力とですね、技術を養っていなければならないんです。
Because the enemy can attack us anytime.
なぜなら敵はもういつでも攻撃しようと待ち構えているわけですから。
The great controversy is not a game.
この大争闘というのはこのスポーツの、競技ではないんですね。まあ、英語ではゲームなんですが、日本語のゲームって取ってもいいかもしれませんね。大争闘は私たちがこのなんか体験するゲームではないんです。
It's very real.
とても現実的なものなんです。
And the true character of Satan and Christ are being revealed.
そしてその戦いの中からサタンとイエス様の本心が本性が現れてきます。
Now, where did the name Olympic come from?
ではこのオリンピックという名前なんですが、どこから付けられたんでしょう。
The Olympic Games originally was also a festival.
このオリンピックの競技というのは同時にですね、お祭りでもありました。
And they were played and celebrated for the Greek god Zeus.
ゼウスという神に捧げるためにですね、競技をして、そしてこのお祝いをしたわけです。
はい。And they were done in a small town in western Greece called Olympia.
オリンピアっていう名前の小さな町、ギリシャのこの西の方にあるその町で行われました。
And these games may have started as early as 776 BC.
はい。で、おそらくですね、紀元前776年に始まったと言われています。
And what kind of celebrations?
さあ、どんなお祭りだったんでしょう。
A lot of pagan rituals.
この中にはたくさんの異教の儀式が含まれていました。
Remember, those games were dedicated to the pagan god Zeus.
このスポーツはですね、競技は、はい、オリンピックというこの競技はですね、ゼウスの神に捧げられるものでしたね。これをちょっと覚えておいてください。
They believed that Zeus was holy.
ゼウスは聖なるお方であると信じられていました。
And so the games were a kind of holy thing.
ですので、この競技自身も聖なるものであると考えられていました。
During the games.
で、この試合の最中に、
While the games were happening,
この試合がなされている間、
they were offering non-stop sacrifices to the gods, plural.
神々に犠牲を絶え間なく捧げられていました。
The whole time of the Olympics.
このオリンピックがこの始めから終わるまで絶え間なく犠牲を捧げるんです。
And there was a lot of pagan partying going on.
それからこの異教のパーティーですね、パーティーって言ったらちょっと聞こえがいいかもしれませんが、はい、そういったまあ宴会みたいなものもなされていました。
In fact, what happened during the Olympics involved many of the things the Bible says Christians are not supposed to do.
で、このオリンピックの間になされるそのお祝いやいろんなことはですね、この神様がクリスチャンはこういうことをやってはいけないというようなことがたくさん含まれていました。
For example,
例えば、ローマ13の13と14。そして、円楽と泥酔、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて昼歩くようにつつましく歩こうではないか。あなた方は主イエス・キリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。
So a lot of the opposite things went on during the ancient Olympics.
はい、この円楽というのはどういうイメージで読まれるかちょっとわからないんですが、普通のパーティーというよりは、まあすごいワイルドなパーティーというふうに捉えてください。
ワイルドなパーティーって何ですか？アルコール、セックス、何やら何でも道徳なし、そういうパーティーですよ。No, happy birthday to you じゃないパーティーですよ。もう大変。はい、Let's look at more what the Bible says on the same topic.
では同じトピックに関して聖書が他に何を言っているか読んでみます。ガラテア5の19から21。肉の働きは明白である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく、このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。
It's very clear
はっきりと書かれています。
Why?
なぜでしょう。
Because all of those things are inspired by a different spirit, not the Holy Spirit.
なぜならこういったことは聖なるお方から霊感を受けたものではなく、汚れた霊から霊感を受けたものだから。
Notice especially those first three: adultery, fornication, uncleanness, まあ lewdness もそうね。
はじめの3つを見てみましょう。不貧困、汚れ、公職となっていますが、
Why do I make that point?
なぜここに注目をするかと言いますと、
Because the ancient Olympics were played only by men.
なぜなら古代のオリンピックというのは誰が競技をしたかというと男性だけでした。
And they played the games naked.
しかもこの男性は裸で競技をしたんです。
もう全くふんどしもない。 Completely nude.
はい、完全に何も、はい、何一つ着ていない状態。
In fact, we have a word in English, gymnasium.
で、面白いことにですね、ジムネジアムっていう英語を聞いたことありますか？
体育館、ね、
はい、ジムって言いますね。
Comes from the word gymnos.
で、その言葉はですね、ジムノスというギリシャ語から来ています。
And the word means naked.
で、これの意味は裸っていう意味なんですね。
And we can see from some of these ancient artwork, that's how they played.
はい。そしてここに芸術作品がありますが、何一つ着ていないですね。
はい。
ジムネジアムというのは体育館っていう意味で今の時代使っているんですが、昔は裸っていう意味でした。
Married women were not allowed in the stadium.
それからこの結婚した女性はこの競技場に入ることは許されませんでした。
まあ誰かがああよかったって考えてるかもしれない。待って。Single women were allowed.
ところが独身の女性はこの競技場に入ることを許されました。
And I'm pretty sure most of them were not watching the disc that the guy was throwing.
で、その女性たちはですね、なんかこんな円盤みたいな
投げるやつ、
はい、あれを見ていたんでしょうか。
はい。Now, these single women were brought into the games by their fathers.
なんとなんとこの独身の女性たちはこの競技場に彼女たちのお父さんが連れてくるんですね。
Why did they do that?
なぜでしょう。
Because they hoped, these women, of course, they were still virgins.
で、この女性たちまだ結婚していませんから、まあ処女ですね。
はい。Their fathers hoped that they would meet and marry one of these athletes.
お父さんたちは自分の娘たちを連れてきて、いやあ、あわよくばこの競技をしている選手たちと あ、出会って結婚してもらいたい。
できたら金メダルの人、the champion。
はい、チャンピオンと結婚させたかった。はい、
because these athletes were superstars。
なぜなら当時このスポーツ選手というのは今でいうスーパースターだったんですね。
はい、and women were brought to the site of the Olympics, not in the stadium, but in the area, in the town.
でこの
Many women were brought.
はい、いろんなところから多くのこう女性たちが連れてこられて、まあ、競技場の付近に、
What kind of women?
この人たちはどんな人たちでしょう。
Prostitutes.
ですね、この女性たちがその競技場のあたりに、まあ、たくさんいました。で、はい、この人たちはどんな人たちかというと娼婦。
はい、日本の祭りみたい。はい、たこ焼き、焼きそば。え？It's true. And women during the Olympics, by selling their bodies, could make enough money to survive financially the rest of the year.
そしてこの娼婦たちはですね、オリンピックのその期間中、自分の身を売ることで1年間の収入を得たわけです。
So it was very go to the Olympics, then you only have to work two weeks. Yay!
ですので、さあオリンピックに行こう。そしたら2週間で1年もうあと遊んで暮らせる。
問題はそういう女たちもいろんな金メダルも金いただきましたね。別の金、はい、
バイキンの方
ですね。大変なことですよ。 But that was paganism、
まあ、とにかくこの異教というのが、まあ、こういったことと、まあ、関わっていたということです、
はい。There were special games for women athletes。
それからですね、女性のための特別なこの競技もありました。
This came, it was developed many years after the Olympics began.
このオリンピックが始まって何年も経ってからこれが始まったんです
か。 And these games were also held at Olympia.
で、この女性のための競技もオリンピアでなされました。
まあ、当時のパラリンピックみたい。でもパラリンピックじゃなくてなんとかオリンピックには分かんない。 Anyway, they were also dedicated to Zeus's consort. Zeus's his wife, his aijin, whatever you call it.
はい。で、この女性たちのこの競技もですね、ゼウスの神の奥さんの方に捧げられました。
The young women ran in short tunics, like a mini skirt.
さあ、女性たちはですね、チュニックを着てですね、まあ、短いスカートみたいな、ミニスカートみたいなやつ、
は
い、それを着て走りました。
However, their right breast was uncovered.
ところがですね、右側の胸はこう露出した形に。
What does that mean?
戦ったんですね。どういう意味でしょうね。
For them, that was in honor of the female super warriors.
で、当時、この人たちにとってはこの女性のスーパー、
Warrior.
戦士という、はい、まあ、誇り高い。
And those female super warriors had a name.
で、この女性のスーパー戦士たちには名前が付けられていまして。
What do you think the name was?
どんな名前か分かりますか？
よくご存知ね。Amazon.
はい。Amazon という名前。
.jp じゃないよ。Amazon is where the name comes from. Super warlike women.
女性のスーパー戦士。はい、兵士ですね。そのことをアマゾンと呼ばれています。It's
very interesting. The Bible tells Christian women, don't be warlike, be gentle, be kind. Opposite.
しかし聖書はですね、全く反対のことを言っていますね。そういったものではなく、女性は女性らしくというふうに言っていますね。
Now, what about the Olympic flame?
では、このオリンピックの聖火はどうでしょう。
Where did that come from?
どこから来たんでしょう。
We all know the Olympic flame, right?
はい、聖火ですね。
It takes the flame from Olympia and then takes it along the way to wherever the Olympics is going to be held.
炎をオリンピアから次の都市、また次の都市ってこう運んでいって、そして、その都市に行われる会場まで持っていきますね。
Now that modern tradition had a beginning.
で、この現在のこの伝統はですね、まあ、始まりがあったわけです。
Flame 伝統ね。
はい、この火の。
Where do you think it began?
どこでこの日が始まったか分かりますか?
Well, I'll show you one of the few free pictures I could find.
で、ちょっと無料の写真が見つかりましたので何枚かお見せします。
どこでしょう?
これどこでしょうね。
どこと何年は書いてあるよ。上がドイシクスライヒ。Right? Right? The Reich?That is Hitler's Nazi Germany.
はい、ナチス、ドイツのナチスから始まってるんですね。
And the Olympics were held in Berlin 1936.
1936年にベルリンでオリンピックが開催されました。
That is where this tradition was actually started in modern times.
この時、ここでこの聖火というこの伝統が始まったんですね。
And it was organized under Hitler's Minister of Propaganda.
で、これを組織したのはやはりこのヒトラーの、この彼自身のプロパガンダをこう推進するためにこういったことが組織されました。Mm.
プロパガンダはみんなわかりますかね。
わかりますか、プロパガンダ。
Just get the information you want.Given to the public, so they'll start believing what you are trying to do.
洗脳みたいなものですね。自分が相手に思い込ませたいと思うことをどんどんどんどんこう宣伝して情報を与えてこうコントロールするという。Mm.
Now the minister of propaganda, his name, does anybody know his name?
さあ、このプロパガンダの係をやっていた人の名前ってご存知でしょうか。
His name was Paul Joseph Goebbels.
ポール・ジョセフ・
ゲーボルズ。
ガーボルズ。
はい。聞いたことありますか? It's history not that long ago.
もうこれ、うんとうんと前のことじゃなくて、まあ70年、まあね、言ってみればそんなに昔ではありません。
Now we know the Nazis were famous for hating and killing millions of Jews.
ナチスといえば、この、ユダヤ人を憎んでたくさん殺害したということで有名ですね。
はい。But it's very interesting, I thought.
ところが、まあ、私個人興味深いなと思ったのは、
Minister of Propaganda Goebbels.
この、プロパガンダの担当者、
Goebbels,
ガーボーさん。
His first name, Paul, middle name, Joseph.
ポール・ジョセフという名前ですね。
Both names used by Jews.
で、二つともこの名前、二つともユダヤ人がよく使う名前なんです。
And Joseph especially from way back in Old Testament times.
特にこのジョセフというのは日本語でヨセフですね。このヨセフというのは旧約聖書に出てくる名前ですね。
It shows the insanity. Someone who could preach against the Jews. Yes, Joseph. Huh?
はい。
It's a Jewish name.
はい、なんかユダヤ人に対してこう反対のことをこう言うんですが、その人自身がこのユダヤ人の名前を持っていた。
はい、はい、まあ interesting point。
まあちょっと自分はそれ面白いなと思った。
Now Hitler used that flame ceremony for propaganda。
さて、このヒトラーはですね、この聖火の炎をですね、自分のプロパガンダのために使いました。
And there are a lot of pictures online, but to use it here, I have to pay money. Iran.
はい。で、その写真もですね、コンピューターで見たらもういっぱい出てきますが、使うためにはお金を払わないといけないので、今日はちょっとお見せしませんけども。
Go to Google and type in 1936 Berlin Olympics. Lots of photographs.
お家に帰ってこの1936年ベルリンオリンピックってこう Google で入れるとですね、たくさん写真が出てきます。
And you will see real photographs of the guy running with the flame.
そしてとても有名な人がですね、聖火を持って走っている写真も出てきます。
Mm. The Nazis wanted to promote the idea that this is a new Germany.
ナチスはですね、これをもって我々は新しいドイツなんだということを宣伝したかったんです。
And they also wanted to project that they were creating a new super race of Aryan people.
また、この、自分たちはもう スーパーなこの人種を作り出すんだということをこう掲げたんですね。
And what better stage to spread that propaganda than the Olympics?
そのプロパガンダを宣伝するためにこのオリンピックを使うことが効果的だったということです。
Now we're going to end this section with a quote.
では前半をですね、次の引用文で終わりたいと思いますが、
And this is a quote from Adolf Hitler.
気をつけてくださいね。あの今から読む引用文はヒットラーが言った言葉です。ホワイト夫人じゃないので誤解しないでくださいね。
聖書じゃない、
はい、
聖書でもね、明石の文じゃない、はい、アドルフ・ヒットラー、
はい、途中から、ね、あの録画を見る人とか勘違いするといけないので、はい、強調して言いますが、今から読む文章はヒットラーが言った言葉です。
And this was his comments aboutThe 1936 Olympics.
はい、そしてこの言葉は1936年のベルリンオリンピックに関してコメントをした言葉です、はい、いきますよ。競技的で騎士的、まあ、言い換えると戦闘員的というんでしょうか、はい、騎士的な戦いは人間の最高の特徴を呼び起こします。それは分離するのではなく理解と尊敬において戦闘員を一致団結させます。また平和の精神で国と国をつなぐにも役立ちます。だからこそオリンピックの炎は決して死ぬべきではありません、絶やすべきではありません、
mm. Notice it unites the combatants、
はい、
huh?
3行目に戦闘員を一致団結させますって書いてありますね。
If they're fighting, how are they united?
さあ戦っているんでしたらどうやって一致団結するんでしょう。
And it helps connect countries in the spirit of peace.
戦争をするのに平和の精神で国と国をつなぐって書いてあるんです。
はい。 Three years later.
これを言った3年後。
はい。1939年。
はい。
Hitler started World War II.
ヒトラーは第二次世界大戦を始めます。
Interesting.
興味深いですね。
That the history of the Olympics, that's part of it.
オリンピックのこの歴史はこのヒトラーとこう関わっているんですね。
はい。
第二次世界大戦と関わっているんです。
Many people are shocked to find this.
これを知ってショックを受けるかもしれませんが。
And many people, so what? I don't care.
また多くの人はおそらくそれがどうしたのって感じだと思います。
But, but notice the things that he said, that war-like spirit, it's a good thing.
もうヒトラーが言うのはこういったこの精神ですね。あの戦闘員を一致させます。これはいいことなんだみたいな感じで言ってますね。
Did his ideas unite the world?
さあこんな彼の考え方は世界を平和で国と国をつないだでしょうか。
As a result of his thinking, his propaganda, millions and millions of people died.
反対ですね。こういった考え方でヒトラーは多くの方々の死をもたらしました。
It's all a part of the great controversy.
これも大騒動の一つです。
We'll study a little more when we come back from our break.
では、休憩に入ります。